ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。坂瀬で100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
松山クリニックの相談員久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。最近ちょっとビジネスケアラーっていうのがすごい問題になってて、はい、でうちのちょっと番組の方でも結構いろいろビジネスケアラー対策という形でいろいろ紹介をしたりしてるんですけれども、はい、今一般の企業に勤められてる方々がいきなりやっぱり介護状態になってた時にどうしたらええかっていうあたりで、2025年の4月に育児介護の休業の改正があるっていうニュースが飛び込んできましてですね、はい、改正されるんやと思ってるんですけど、いやいや待てよ、そもそも介護休業って何やみたいな話が結構ありましてですね、はい、それとも専門家に聞いちゃえみたいな話になってね、はい、今回ご紹介いただきました。そしたらご紹介お願いします。
はい、今日はオールラウンド大阪の代表松沼由香さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
そしたらですね、松沼さんの方で簡単にちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
社会保険労務士の松沼由香と申します。大阪で社労士法人オールランド大阪の代表をしておりまして、普段は中小企業の顧問業務をしています。内容は従業員の方の社会保険、労働保険、育児介護休業に関する手続き、労務相談などを主に行っています。
社会保険労務士さんってなんか勝手なイメージでおじさんのイメージがあったんですけど、そんなことないですか？なんかすごい若いで ね
可愛い方で、
はい、綺麗な方ですけど、ね、周りってどんな感じですかね？
やっぱり平均年齢は高いですね。
やっぱりね、なんか
そうです、5、60世代がやっぱり多いくてですね、20、30代はかなり少ないという割合にはなってます。
その中でこう社労士目指されたみたいなきっかけみたいなのあるんですか？
そうですね、私がその就職氷河期の世代だったので、それから就職も難しいっていうところがあったり、ブラック企業にまさに就職してしまったりっていうことが多かったものですから、自然と労働関係の法律を学ぶことが多かったんです。そういうことを皆さんにこう伝えていけるような仕事になれたらいいなということで、はい、社会保険労務士になりました。
そうですか。なんか頃40社とか50社とかね、みんな受けてるぐらいね、厳しい時代やったりね、
100社ぐらい受けました。
メンタル大丈夫ですか？それって どんな感じ、もう慣れてくるんですかね、だんだん。
もうやっぱりね、心が痛みますけど、その中でも2社ですね、受かったのは2社です。
100社受けてすごいメンタルやな、
厳しい時代でしたね。
そうですか。またよろしくお願いします。
お願いします。
そしたらちょっと改正がね、ちょっと4月にあるので、何が改正されるかっていうところはメインでお聞きしたいんですけど、育児に比べてやっぱり取得率めちゃめちゃ低いような感じで聞いてましてね、そもそも介護休業とか介護休暇とか知らん人多いんちゃうかなというところがありましてね、はい、でちょっと最初にですね、そもそも介護休暇って何ですか、はい、みたいなところから教えていただけたらと思います。
今回2025年4月からも育児介護休業法が改正されて、より介護休業が取りやすくなる改正になってるんですけど、そもそもというところが必要だと思いますので、はい、ご説明させていただきます、はい、そもそもその介護関係の制度って何があるのかっていうところで、大きく分けると2種類あります。で、何があるとかいうのと、お休みを取れる介護休業や介護休暇という制度と、もう一つの種類は時短や残業免除、労働時間を減らして介護と仕事を両立するための制度という2種類があります、まずその介護休業の方なんですけれども、介護休業はこの要介護状態にある対象家族の方お一人について3回まで通算93日間取れるという休業になっています、はい、この要介護状態の方っていうのは怪我とか病気、身体上や精神上の障害で2週間以上期間にわ 体で常時介護を必要とする状態の方を、ね、要介護状態と言いまして、まあ、大体要介護2以上の方。
2以上ですね。
はい。を対象と思っていただければと思います。
はい、
で対象家族なんですけれども、対象家族は、父母、はい、これも限定される父母、祖父母、兄弟、子、孫、配偶者、配偶者の父母までになります。
はい、
この介護休業を取っている間は、まあ、雇用保険に加入している方は、休業中に介護休業給付金という金を受給することができます。
はいはい、
でこの給付金の要件もまたありまして、
ああ要件あるし、
細かいんですね。はいはい、でこの支給要件は無期雇用で、まあ、正社員の方についてとまずお話ししますけれども、
はい、
この場合は介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あることということが要件になります。
ああ、はい、
でこの要件当てはまった方はこの休んでいる93日間に介護休業給付金が出るという制度です。はい、でまたこれ雇用保険入っていない方は、まあ、休業はできるんですけども給付金は出ないので、まあ、有給になるのか無給になるのかっていうのはもう会社によるということで、まあ、これは
そうなんです、ね、
ご確認いただければと思います。ま
あ、会社次第ということですよね。
そうですね、今のところは急の方が多い会社が多いイメージですね。
あ、あそうですか、辛いところですね。それやったら有給取るわみたいな話にはなったりします。
そうですね、結局有給の方がもらえるので、
うんうん、
結局介護関係の制度を使わずに有給でしてしまってるっていう方が今は多いですね。
なるほど。介護休暇ってなんかちょっと混同しそうな感じがするんですけど、
う
ん、
そうですね、おっしゃる通りですね。はい、
うん、
介護休暇またちょっとご説明しますと、
あ、はい、
要介護状態にある対象家族の方お一人につき年5日まで
5日
間、はいはい、休暇を取ることができるという制度です。でこれ2人以上の場合は年10日までというふうに決まっています。でこの休暇は1日単位または時間単位で取得できることになっています。
はい、
で主にこう使われる例としては通院の付き添いとかケアマネージャーの方との短時間打ち合わせとかですね、はい、まあ、そういう時に使用される方が多いと思います。
あ、なるほど。結局有給取らずに普通に介護休業を取れば申請しないと帰ってこないみたいなところですよね。
はい、そうなんです。
どれぐらい帰ってくると言ってましたっけ。
今ですね大体、はい、67%、まあ、ちょっと方向どう変わってはいるんですけども、
はい、
3分の2ぐらいが手当として給付金として出るようなイメージですね。
それも自分から申請しないとみたいな。
そうですね、基本的に自分なんですけど、はい、まあ、会社が代わりに出してあげてるという流れになります。会社が申請する。
それは従業員の方からくださいみたいな話があったら会社が申請するみたいな。
そうですね、あらかじめの申し出ていただいて、
はい、
でその期間をまあお互いこう労使で休業しますと決めていただいて、でその休業した期間に対して会社が申請するというのが流れです。
あ、なるほど。その辺ややこしいですかね。もう一
回やったらそうですね、あらかじめ事前に言っていただければそんなにややこしいことはないので。
はい、あ、そうですか。
ただ直前だと会社さんも慌てることが多いですので、はい、まあ、事前に言うということが大事ですね。
あ、はい、あ、なるほど。そしたら2025年のその4月から育児介護の休業法が、はい、改正されるという話なんですけれども、
はい、
どういう改正があるかっていうあたりのポイントをですね、
はい、
ちょっと教えていただけたらと思います。
今までの制度としても休業以外にも時短短時間勤務ができたり残業免除だったり深夜業務の制限とかそのような制度はあったんですけれども、今回 の、はい、4月からの改正で、まあ、さらに介護離職を防止するために会社が取るべき措置が強化された内容になっています。
はい、
で具体的には3つあります。
はい、3つ、はい、
はい、3つですね、大きなところの3つです。はい、で1つ目が、まあ、介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます。
緩和、
今までですね会社がと労使の労使協定があると週2回以下の方、週2日労働する、週2日以下労働する方と、
はい、
入社して6月未満の方は介護休暇の対象から除くことができたんですが、
はい、
今回の改正で入社6ヶ月未満の方も介護休暇が取れるということになりました。
あ、そうなんですね。
なので、はい、入社して、はい、今までは半年間は休暇取れなかったんですけれども、まあ、今はもう入ってすぐに介護休暇を取りたいと言っても取れる。
あ、取れると
、はい、ことになりますね。
はいはいはい、
で2つ目がですね、
はい、
介護離職防止のための雇用環境整備が会社に義務付けられます。
強整備、はいはい。
これは介護休業や制度に関する研修や相談窓口の設置、雇用促進に関する方針の周知などまああるんですけれども、はい、それをどれを導入するかっていうのは会社によって異なりますので、どれを導入されているかはこのあらかじめ会社に確認してください、はい、ということになります。3つ目がですね、はい、介護に直面したことを会社に申し出た場合、
はい、
会社が制度の説明や意向を確認するということは義務付けられます。あともう一つの、はい、介護に直面していない方も、
うん、
40歳になる年に、この介護休業のどんな制度があるのかっていうのを情報提供を行ってくださいっていうのは義務付けられてます。はい、信じさせるということですね。3つが、まあ、今回法改正で行いなさいという義務が発生してます。
あ、そうなんですね。なんか2番目のところで研修とかいろいろあったんですけど、どれでもいいんですか、どれか一つやってくださいみたいな義務的な感じなんですかね。
そうなんです、どれか一つやってくださいということになるので、
はい、
どれを導入されるかっていうのがなかなか会社によるんですけども、
なんかパワハラとかね、なんか相談窓口設けなさいみたいな割と法律的になったんですけど、今のところ努力義務みたいな感じなんですかね。
今回その介護に関しての相談窓口は、まあ、義務、まあ、どれか選ぶかですけど、義務、
はい、やっぱりこの辺の改正があったということは取らへん人が多いとか、あまり人事の方も周知できてないみたいなところって、まあ大企業中小企業といろいろあると思うんですけど、その辺のやっぱり認知度的なところってあるんですかね。
そうですね、弊社顧問先様でも介護休業の実績、取得実績というのはあまりないところがほとんどでして、
はいはいはい、
やっぱりまあ最近ちょっとずつ増えてきてはいるんです。
あ、はい、
なので従業員から介護がこれから始まるんですって急に言われて、会社さんも慌てるという状態が結構頻発している状況ですね。
最近ちょっと出だしているところですね、
はい、認知度というとまだまだ低いですので、従業員も会社の方もまだこう制度が分かってないっていうことが多いと思います。
なんかやっぱ急に聞かれてみたいな、慌ててっていうケースが今リアルであるっていうところですね。
そうですね。
育休とかは割と今すごく取ってると思うんですけど、はい、そういう感じにはなってくるんですかね。
そう思います。育児休業もこの10年ぐらいで急激に皆さん取れるように取りやすくなってきたと思いますので、まあ、介護休暇など介護休業はまだまだこれからだと思うんですけども、はい、法改正が入ることによってどんどん認知されて、今すぐではないかもしれないですけど、どんどん取りやすくはなっていく。
津野さんが実際に聞いたとか受けたとかいう、はい、お話があれば、ちょっと教えていただきたいんですけれども、
は
い、
なかなか顧問先さんでも少ないは少ないと申し上げたんですけれども、最近ちょっとずつ増えてきてまして、はい、どんな経過というと、これまでそのご両親の介護はご兄弟お姉さんがやっていたっていう従業員さんがいまして、はい、でそのお姉様が体調を崩して急に倒れられたんですね。で今までゴンギ様は全然介護を行う予定がなかったのに急に始まってしまったっていうことがあって、で、
はい、
本人も慌てて会社の方も慌てて制度がわからないということでご質問いただいたという事例があります。でその方は急遽介護休業を取得してもう事なきを得たんですけれども、
はいはいはいはい、
急なことでやっぱりこう制度がわからないというので慌てるということがやっぱりちょっと問題点かなと、これも課題かなと思って。
あ、なるほど。兄弟って女性2人姉妹みたいな感じだったんですか。
従業員の方は男性でですね、お姉さんが、はい、していたということでしたね。
ああ、そうですか。
同居されていたんですけど、急に倒れてたんで、いなくなってしまったということで。
会社によっては、まだ、そんなん取るのみたいなリアクションするとこってあるってあるんですよね。
実はね、会社の規模によっては、やっぱりその人の力が大きい。中小企業ほど一人一人の力が大きい部分があるので、一人抜けるとかなり大変なにはなるんですよね。
なるほど。
育児休業もね、そこでやっくりっていうのはかなり今も困ってる会社さん多いので、介護休業もとなると、より人のやりくりを考えないといけないという状況にはなってくると思います。
そうですね。テレワークとかね、なんかちらっと見たんですけど、テレワークで何かあったんですかね。
そうですね。テレワークは努力義務になりますので、
はい、
できる会社できない会社あると思いますので、
はい、
できるだけ導入してくださいねという、
はい、やりたいっていう人に対してはもう拒否するなよみたいな。
そうですね、できる方については導入してあげてくださいっていうところになりますけど、絶対ということではないですね、はい、今のところ。 それよりはもう短時間勤務とか、
はい、
フレックスタイム入れてあげてくださいとか、
はい、
残業をしないようにとか、そのあたりの方が義務になっています。
なるほどね。したらこれから一般で働いている方も今後そういうことがあったらスムーズに制度を利用していったらいいかなと思うんですけど、はい、なかなかここ10年間ぐらいはね、今ちょうど過渡期やと思うんで、まあ、ちょっとどうやったらスムーズにみんな利用してくれるかなっていうあたりは、
やっぱり今今回の法改正にもあるように、ね、私の先ほどの事例にもありましたように、
はい、
急に発生して制度がわからないと言って慌てる方がやっぱり多い印象です。で、まあ、そういう慌てないために急に発生してもこう制度を知っている、今回の法改正もそういう方を減らすという目的であると思いますので、まあ、会社から情報提供を行うとともに、ご自身でもこう自分でこうどんな制度があるかっていうのをあらかじめ知っていくっていうのが、まあ、スムーズな取得に向けて大事かなと思います。
そうですね。まあ、こういう番組を聞いてね、
メッセージしていただいて。
でもそういう時にならんとなかなかね、みんなね、慌てないですよね、なんかね。
はい、ね、
全部そうですからね。そうですか。わかりました。
冒頭でも難しいと思うので、厚生労働省のホームページには細かく動画でも説明があるんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。はいはいはい、そこを見ていただくと、より映像でも説明があるので、わかりやすいかなと思います。
結構ね、そういうの、厚労省とか C とか作ってますもんね、動画とか。うんね、
そうです
ね、分かりやすくやってくれてるっていうところですよね。お父さんの方から何かございます？
本当に会社の規模によるんだろうなって思うんですけど、介護休暇とか取って抜けた場合のなんか対策とかもこう充実していけば、もっとこう将来的にね取りやすくなるのかなって思ってました。やっぱり抜けたところをどう埋めるかっていうのが問題かなって、
うん、そうですね、
皆さん困るところですもんね、そこが一番困ってる、
そうですね、それ考えると取れないなと思ったりとかするかもしれないな、
悪いしみたいな、
はい、
ね
もう少し認知されていけばね、はい、お互い様という感覚に皆さんなっていけるかなとは思います
ね。そうですよね。
そういう意識が変われば、お互い取りやすくなるかなとは思いますけども、
育休なんかは割ともうだいぶ定着してきてるから、割とみんなバンバン取ったりするんじゃないんですかね。
そうですね、おっしゃる通りです、ね、育児休だいぶ周知されて、もうのが当たり前というふうになってきてるので、
はい、
まあ、介護休業も休暇もこれからそういうふうに流れはなっていくのかなって、これからもっと携わる方は増えると思いますので、
そうですね、松沼さんが先頭に立って言っていただけたらいいかなと思いますけど。
そうですね、会社さんのサポートも含めて。
あ、そうですね、うん、基本はもうあれですかね、介護休業に特化とかじゃなくて、もう中小企業中心の顧問をされてて、その中からこう介護の相談を受けたらみたいな感じの接し方になるんですかね、松沼さん的には。
そうですね、基本的には会社さんの労務管理をサポートするという仕事になりますので、はい、その中で、まあ、いろんな介護休業だけではなく育児休業もですし、お怪我されることもありますし、
はい、
ところを全体的に支えていくということをこれからもしていくことになると思います。
なるほど。
今後の展望とかはあるんでしょうか？
そういう支えていく会社さんをどんどん増やしたいっていうところがあります。やっぱり中小企業、はい、いろいろ経営も厳しいところが多いと思いますので、
はい、
人事労務の面から支えていく会社を増やすために、まあ、大阪だけではなく関西圏、まとめ上げてサポートしていきたいなというのが今後の展望になります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃ一応、顧問以外に一般の方が松沼さんに相談したいなっていうのはあんまりないっていうことですか？
直接ご依頼いただくことはないんですけど、時々いろんなお知り合いを伝ってご相談いただくことなどはありますので、はい、
あ、なるほど、
個別個別で対応していってます。
あ、その辺は対応してもらえるっていうところでね。
そうですね、はい、ご相談いただければ。はい、
わかりました。また連絡先とか概要欄にちょっと載せたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はオールラウンド大阪代表の松沼由香さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。 来週もお楽しみに。